喋って笑ってあーすっきり。ラジオを聞きの皆さん、おはようございます。水曜朝10時を過ぎました。ハローキティが大好きな三谷敦美がお届けしています。今日もズームオンラインで収録したものを皆様にお届けいたします。何かとお聞き苦しい点がありましたときには、ちょっとご了承くださいね。よろしくお願いします。夢の種放送局は、ご縁、応援、貢献をモットーに、人の夢を応援するラジオ局です。じゃあもう早速ですけれども、ズームでつながってる今日のゲストをご紹介します。以前何度か出ていただいてます。舞台俳優の中川恵子さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。パチパチパチパチ。
こちら
よろ
こ
し
そ
く
よ
お
ろし
願
くお願い
いします
します。
ね。はい。私はもうね、中川恵子さんのことはドラちゃんと呼んでますので、もうこの、ラジオの収録の間中はドラちゃんとお声掛けをさせていただきますね。
はい。
じゃあ、ドラちゃんから簡単に自己紹介お願いできますか？
はい、初めましての方も、またまたお会いした、お聞きしてくださった方も、こんにちはじゃない、おはようございますですね。
はい。
中川恵子です。今は東京武蔵野市に住んでいます。ズームって便利ですね。こうやってお話ができるんですね。キティちゃんとは、なるほどだ、絵本ワールド。というイベントで何度かご一緒させていただいておりますが、本職は舞台俳優です。企画集団 AA ダッシュの代表も務めています。東京都武蔵野市では表現ワークショップ原っぱ塾レインボーという大人も子どもも障害があってもなくてもというのをコンセプトに、月1回表現ワークショップを市内の古民家などで開催しています。昨年の11月に旗揚げ公演をやりました。車椅子の方も視覚障害の方も自閉症のお子さんとかも皆さんと一緒に楽しいお芝居をやりました。今年は残念ながら舞台はできなかったんですけれども、リモートリーディングシアターで Zoom を使って朗読劇をやりました。小学生、中学生、高校生、20代から50代までのメンバーで、ルルの止まった物語です。YouTube にアップしてますので、もしお時間ありましたら、見て聞いてください。はい。
ありがとうございます。パチパチパチパチ。もう音楽がないからね、もう全部。今その YouTube っていうのは何ていうふうに検索したら見れるんですか？
キーワードとしては、企画集団 AA ダッシュ。
はい。
あと、もう今ね、再生回数が300回に近づいてきてるので、
はい。
ルルの止まった物語で検索していただくと一発で出てくるようになりました。
そうなんですね。企画
はい。
集団 AA ダッシュということで、
はい。
YouTube の種類もいくつかあるんでしょうか？そのお芝居とか見れる種類っていうのはいくつかあるんですか？一本だけ。
一本だけ今のところ。
そうなん
は
で
い。
すね。
A ダッシュの登録チャンネルで今配信してます。
わかりました。ア
はい。
ルファベットの A-A ダッシュですよね。
そうでは す
い。
ね。
もしよかったらね、ぜひ、
ぜ
も
ひご
う、ドラ
覧
ちゃ
く
ん
だ
の
さ
力
い。
強い舞台の様子、私もまだ見てないから、じゃあ、後で見させていただきます。はい、あ
は
り
い。
がとうございます。今日は本当に、遠く離れたところでも、ズーム、こんな風に近くでお話をできてよかったと思います。2020年、いろいろありましたけれども、12月、もう最後ですよね。で、さっきおっ
ね
しゃったみたいに、もう舞台、もう
え。は
軒
い。
並み、ドラちゃんに限らず、もう世界中がもうできない年になりました。でもその中で YouTube とか、こういうふうに Zoom という何かできる方法を、見つけたっていう経験をなさった方も多いのかなって思いますね。 実は私とドラちゃんはもう本当、ドラちゃん一人芝居とかをいろいろされてて、見に行ったこともあるんですけれども、私の絵本の活動と、それからドラちゃんのお芝居の活動をコラボして、なるほどザ絵本ワールドということで、いろんな絵本、それからドラちゃんのお芝居、そしてウクレレ、漫談、紙芝居、もうバラエティに富んだイベントを何度かご一緒にさせていただいたんですね。もう去年になりますけれども、宮沢賢治の世界をお届けしたり、茨木のり子さんの世界をお届けしたりと、本当に私はドラちゃんは舞台俳優さんでプロなんですけど、私はただ絵本が好きで活動している、本当にそんな、キティちゃんと一緒にしていただけたっていうことが、もう私にはとってもいい経験になったんですけれども、ドラちゃんにとってお芝居演じることっていうのは、自分自身ではどんな意味とか位置づけがありますか？
もうね、ないと困りますよね、本
ねえ。
当に。そう、本当先ほどもね、キティちゃん言ってたけれど、3月の1日に一つ東京で、地域寄せをやったんですけれど、それがもう最後になって
最
し
後、
まっ
3
た。
月の1日はまだできたんですね。
ギリギリ、
あ
本当にギリ
そう
ギリ。
ですね、ギリギリですね。
ギリギリ、もうそれでも、危うくて、その後ですよね、学校の一斉休校とか始
そう
ま
で
った
す。
りとか、4月はね、東京から出られなくなって、4月にはほら、キティちゃんとまた絵本ワールドやろうって言ってたのにね、それができなくなって、大阪に帰れなくなって、さてさて困ったなって、軒並みいろんなことがキャンセルになり、だけども、メジャーな方もメジャーじゃない方も本当に模索して、3.11の時も思ったんですけど、本当に演劇って必要なんやろうかって直面するわけですよ。生きるためには、やっぱ食べ物やったり住むとこやったりが優先されるから、私たちって無力やなってあの時思ったんですけど、今回もね、本当にうわ無力やなって、もう手足もう動きが取れなくなってしまう中で不安でしょうがなかったんですけどね。だけどその時にやっぱり見つめて直して、5月やったかな、テレフォンシアターって電話でね、演劇を届けることをやってる方がいらしてて、
電
そ
話
れ
で、
に
受話器から
そう
聞こえるっていうこと
受
です
話
か？
器で電話で演劇を届ける活動をしてる方がいてね、その方、島根の方なんだけど、劇団旗地族といってね、何年か前に島根に行った時に365日毎日お芝居をやるという、なかなか精力的な活動をしてた方なんだけど、その方とね、またご縁が今回つながって、その方、今年は366日公演っていうのをやってたんですよ、うるう年だから。で、だけど、劇場がね、使えなくなって、さてどうしようって言った時に、テレフォンシアターっていうのをね、思いついて、だから、私もそれちょっともう、なんだろうな、4、5回聞いたかな、島根
何分ぐらい
と、
です
は
か？何分ぐらい？
それ、10分とか15分のお芝居。それをね、島根と東京でつながって、で、お話、演劇を、本当に演劇なんですよ、どう説明したらいいかわからないけれど、本当演劇の世界が広がって、それで、ああ、私もやりたい、やっぱり芝居やっていう勇気と元気と、どないな形ででも演劇はやっぱり残るんやな、こんなに力づけるもんやんやなっていうのを思ってね、苦しみながらもなんとか、いや、いつかはもうまた芝居ができるようになるかなと思いながら、
なるほ
生活を送ってましたけど、
歌を歌う人でも、まあ、人ってしなくなったらどんどんその能力って落ちていくじゃないですか。演劇とかお芝居とかも声を出さない日が続くと、もう 今までの出てた声が出にくくなったり、
あ、
滑舌とかおしゃべりができなくなったりって、そういう能力が低下するのを身に染みて感じてる方もたくさんおられたんですね。やっぱそんな時に何かしとかないとっていうことってドラちゃんもありました？
私ね、フェイスブックやってるじゃないですか。
はい。
で、あ、キティちゃんご覧になったかどうかわからないけど、毎週ね、朝8時に、8時だよ、全員集合って言って、
ほう。
歌を歌ってたの。配信してたんです、ウクレレ
いや、
で。
なんか聞いた、8時かどうかわからんけど、私が見たの、歌歌ってんの聞いた、聞いた。
そう、あれ、1週間に1回やってたの。何かやってないと、私もダメになると思って。で、それを見てくださった方がね、歌うだけじゃなくて、漫談とかもやったらって言ってくれた方がいて、それ聞いて、あ、そうか、ちょっと簡単な、一人芝居やったらいいねんや、とか思ってね、それこそ若菜さんのちょっと使わせてもらって、横に相方がいる風にしてね、横にこう話しかけるわけですよ。もうそんな遠いところおったらお客さんに声聞こえへんやろって。いや、ソーシャルディスタンスやからそばに来られへん？何言ってんの？みたいなのをね、逆手にとってね、やってたの。それ毎週やって、それのね、ネタを考えたり、次の歌何歌おうとか
なるほど
や
ね。
りながらね、やってました。それが本当にこう精神的にこう自分の安定を保つために、何かやってなあかんと思ってやってましたね。
いや、言うてみればね、そのお客さんが見えるわけじゃないじゃないですか。そういうふうに一方的に自分が発信する、それでもやっぱり自分のなんか精神的なこう安定にはつながるもんなんですね。
なんかね、もうあの時は何だろう、本当に何かやってないと自分の精神が崩れてしまうぐらいになっちゃってたよね。それでフェイスブックだからこう、いいねがつくと、あ、見てくれてる人いるんや。
反応、そこでね、反
反
応を
応
感
そこ
じ
で
る。
ね。そう、それで、なんだろうな、毎週火曜日はね、ご飯を作りに行ってたので、居場
前
所
から
に。
ね、
前から作ってて、そこは本当に、閉めちゃうとね、困っちゃうようなみんなの居場所だから、ご飯
じゃあ
は
休みなく、それは
休み
途
な
切れ
く、
ることなく。
途切れることなくやってたんですよ。私のご飯を待ってくれてる人もいたので、そこは本当にマスクをつけて、換気をしながら、やったりして、で、そこに来てくれた方が、フェイスブックやってて、楽しみにしてるって言ってくれたんですよ。
めっちゃ嬉しいやん。
いや、あれ見てます、楽しみにしてます、と。そしたらその方はね、いいねじゃなくて、いつも超いいねをつけてくれてる。もうその言葉を頼りに、ああ、そうか、もう本当励みになって、ああ、やっぱりやっててよかったと。それで、5月に自粛生活が解除されるまでは毎週やってました。
なるほどね。そうなる前って言ったらね、やっぱり自分がある程度練習して、どんどんどんどんレベルアップして、これならっていうふうにして、まず届ける、見せるっていうふうに持っていってたと思うんですよ。やっぱプロとして。でもその、もちろんその、いい加減にやってるわけじゃないけど、これでこんなに喜んでもらえるの？って言ったらまた違うなんか喜びって感じることができたのかなって思うんだけど、どうでしょ
そうです
う？
ね。なんだろう、一人でね、画面越しにやるわけでしょ？いつもなら、劇場なら反応があって、お芝居ってやっぱりお客さんと一体になって作り上げていくもんっ
です
てい
よう ね。
あったんだけど、画面に向かってね、虚しいんだけど、やってないと自分が壊れちゃうっていうところもあって、だ
拍手
けど、
も聞こえてこないしね。
なんだけど、ああ、そのいいねとか、たまにコメントがついたりすると、あ、つながってるんや。
つながってるって感じれるっていう。
そう、それがすごい嬉しかったかな。で、あの時期ってもう誰もが不自由で、誰もがこう命と関わるような、
そう、あと孤独。
孤独、 それは障害があってもなくても、大人も子どももみんな一緒に、世界中みんな同じようにその痛みっていうのを分かってたと思うんですよね。その中でのなんだろう、つながっている感っていうのがちょっとまた今まで感じたことがない、ものでしたね。
ですよね。なんかそうすると、なんかでっかいことをしないと人の心に届かないとか響かないとか、そういうものでもないっていうのを学んだ時期でもあったかなって私思うんですよね。
もう、一人の人が喜んでくれるならそれでもいいやん。
最初の頃、ズームで、いや、つながった顔はわかる、いや、元気って手振ってるだけで、なんか涙が出てきたりね。
わ かる。
そうそう。やっぱ、なんかそういうふうなんて言うと、なんか今まで当たり前のようにずっと過ごしてきたことが、いやいや、それは当たり前じゃなかったのよっていうのを、もう学ぶためのね、期間だったのかもしれないですよね。ね、でも今現在ドラちゃんは関東にね住まれてるんですけども、この年明けには関西に戻ってくるという朗報をキャッチして、私もですよね。で、実
そう
は
です。7ヶ月大阪に帰れなかったっていうのが意外にもこう心にガーンと来てたんですよね。なんだろう、いつもならちょっと新幹線乗ったら帰れる距離がすごく遠く近いのに遠いくなってしまって、で7ヶ月ぶりに大阪にやっと帰れて、それもまあ9月やったから恐る恐るだったわけですけど、そしたらなんだろうな、東京から帰るからあんまりこうおっぴらにしちゃいけないなっていうのもあって、友達にもこう知らせずに帰ったんだけど、とりあえず帰ってきてるっていうのは言った方がいいかなと思って、中学時代の、ね、友人に「あ、実は今帰ってきてんねん」って、忘れもしないんですけど、月曜日の朝にメールをした、一斉メールをした、仲のいい友人何人かに。そしたらもう月曜日の夜にみんな会いに来てくれて。何やねんとか思って、あんたなんやん帰ってきてるやんって言わなあかんよとかって言いながら会いに来てくれて、で結果また大人になってから出会った友達も会いに来てくれて、いや大阪すごいな、あったかいなとか思ってね、思いました。
そうなんですね。で、さっきもね、打ち合わせでちょっと教えていただいたんですけれども、このコロナ禍でちょっとある、なんか学びをされたんですよね。そのことちょっとお話しいただけますか？
障害平等研修っていうのがあるんですけど、これね、オリパラのボランティアの方々も受けられた研修なんですけどね、障害をこう人権の視点から考える、見つめる、で、障害のある方々も社会参加しやすいような社会環境を整えていこうっていうような研修なんですけれども、それのね、今ファシリテーターになろうという勉強を、講座を受けてるんです。それが6月の末から始まったのかな。で、今年はもう4月の頭にね、こういうことになったから、もうお芝居はもう今年1年は無理や、もうダメかもしれないと思った中で、障害平等研修っていうものがあるっていうのに出会って、それのファシリテーターになれるのが障害当事者でしかなれないっていうのもあり、で本当だったら会場に行って勉強しなければいけないのが、コロナのこともあり、ズームでの研修になったっていうのは、私は視覚障害者なので会場に行けなくても家で勉強ができる、でビデオでのこう教材とかで学べるっていうので、はもう神様から今年はこれ頑張ってやってみっていうことなんちゃうかなと勝手に思って、でそこから勉強を始めて、2週間に1回課題を提出しが10月の頭まであったのかな、その座学を終えて、次いよいよ11月21日にその実習があるんですけれども、その実習をやって って、まあ、合格になってもいいよということになれば、うん、12月の末にそのファシリテーターになれる、うん、まだなれるかどうかわからないんですけど、うんうん、なれるっていうことで、そのちょっと学ばせていただいて、ファシリテーターになれた暁には、うん、その障害っていうものは何だろう、どこにあるんだろう、
うん、
どうやったらその障害のある人も健常者も、まあ、広く言えば高齢者の方も、
うん、
マイノリティの方は全般ですよね、うん、社会排除差別されることなく社会参加できるようになるか、そういう社会を一緒に共生社会をみんなで作り出そうじゃないかっていうような、
うん、
そういう講座を開ける人になります。
ねえ、私もそれ今日初めて伺ったんですけど、例えばちょっと情報はわからないんですが、海外ではもっと早くからとか、もう活発にしてるとかってあるんですか？
海外が発祥なんですよね。
やっぱり、
うん、で全世界で34カ国やったかな、で、あって、国連の障害者権利条約っていうのが元になってるんですけれども、それを元に、まあ、日本でも始まって、今日本全国で100人のファシリテーターがの方が活躍されてるそうなんです。
そう、うん、
そうなんです。だからまあ100人なのでね、まだまだこれからの活動ではあるんですけれども、その中の一人になれたらいいなと思って。
そうですね。でその障害を持ってる人が条件っていうことなので、なかなか、うん、じゃあしようっていうねことに吹っ切るのに、うん、とっても勇気もいるだろうし、いろんな強い決意みたいなのもすごくいるのかななんて私は思うんですけど、ドラちゃんはその点はどうでした？
もうそうですよね。まず自分の障害っていうものを受け入れなければできないことじゃないですか、
はい、うんうん
うん、で、私も時間かかりました、自分の障害を入れるのは。もうキティちゃんと出会った頃はまだね、その障害がある、視覚障害があるっていうことを売りにしたくないんだみたいに抗ってたんだけど、
うん、
まあ、進行性の網膜色素変性症っていう病気ですから、どんどんどんどん進行していくわけですよね。
そうですね。
でもうそれももう受け入れての生活をしていかなきゃいけないし、変な話も今回のコロナがすごく大きかったなと思うんです、うん、皆さんの手を借りなければいけない場面っていうのは多々あったんですけれど、この何ソーシャルディスタンスっていうのがあって、私はガイドヘルパーさんを使えなくなったんですよ。お願いできなくなった。
密じゃない、密じゃない。それまでソーシャルディスタンスなんだね。
そうで、ね、お願いすれば、まあ、もちろんやってはくださるんだけれども、うんうん、その病気とかね、通院とか、その本当に命に関わること以外のことではちょっとやっぱ遠慮しなければいけない状況になり、
はい、
宝石の方とかね、
うん
うん、で私みたいにそのお芝居見に行きたい、映画行きたいとかっていうのは もちろんダメなわけなんですよ、うん、なので買い物も一人で行ってみたらどんどん変わっていくのね。足型がついてて、ここに並びなさいとか、
ああはいはいはい、
お金を払う
とかけてね、
ビニールがかかってて、
はい、
払うにもどうやって払ったらいいかって、うん、日々こう障害がどんどん増えていくわけですよ、社会の中の。もうそこで、あ、私はもう障害者なんだっていうのを本当にまざまざと感じたんです。
うん、
そんな中でその障害平等研修っていうのに出会って、障害当事者しかなれないファシリテーター、これが今ちょっと私のところにこうタイミングとして来たっていうことは、
うん、
今みんなきっと障害がある人と同様に暮らしぶりで不自由を感じてるだろうっていうのもあって、みんなが不自由やんな、みんなが命を脅かされてるやんな、そんな中でこれと出会ったっていうことは、あ、ちょっとやっぱ私やらなあかんでと思って、うん、たのが大きかったかな。
なるほどね。でもそれで、なんか一つのなんかドラちゃんが自分で道をなんか切り開いたっていう印象をすごい私は受けたんですね。
うん、
うん、 今までだったらやっぱりそういうふうにして、手を貸してくれる人をね、頼ってっていうのがあったけども、今度その自分の障害を乗り越えて、そういう人たちをまたファシリテートするね、ドラちゃんになるっていうことに、なんかすごく大きな意味っていうのかな、なんかそんなのを感じますね。あり
あり
ががとと うう
ご
ご
ざ
ざ
い
い
ま
ます
。
す。で、実は直近なんですけれども、この12月からいろんなお芝居が、東京でもあるっていうことなんですけれども、ちょっとその告知をお願いしてもいいですか？
そうなんです。今年いっぱいはね、仕事再開できないなんて思ってた。本当のほか早く再開できる。実は8月29日にはライブやって、9月にはもう大阪でもライブやらせてもらったんですけれども、ちょっと今回ご縁があって、釘本ひかりさん、演出のリーディングを12月の5、6と、これも武蔵野市なんですけれども、世界三丁目の私がご飯を作りに行っているクラフトハウスバクで3回公演をさせていただきます。リーディングです。同窓会っていうのと、水と光と大井と呼ばれた女、もう全く趣の違う作品2つ、釘本ひかりさんの作演出で女性4人でやらせていただきます。で、もう人数限定なんです。各10名なんですが、配信もやります。で、
そう
そ
な
れ
んですね。
ワンコインシアターで、見に来てくださる方はもう500円なんですけれども、配信見てくださる方には300円でっていうのをお願いすることになりますが、なかなかね、これ本当に今までやったことのない役どころをやらせていただくという
そう
こと
なん
で、
ですね。私はじゃあぜひ配信の方で、
もう
楽し
見
ま
て
せ
いた
てい
だ
た
け
だ
た
き
ら
た
とい
と
思
思
い
い
ま
ます
。
す。で、
で、
3
は
月
い、
の
3
21
月、はい、
日
はい、3
に。
月21日に同じく釘本ひかりさんの作演出で、これは新作書き下ろし一人芝居、
で
ほ
す
ぼ
よ
一人
ね。
芝居をやらせていただきます。ライブハウスなので、ピアノの生演奏で一人芝居をやろうという試みなんですが、ハモニカ語りバーでピアノ演奏をしてくれている森永智子さんがピアノで共演してくださいます。東京ラストナイト、もう
そう
3
です
月
ね。
末に大阪に帰るので、まさに東京ラストナイトというお芝居を、高円寺の次郎吉でやらせていただきます。1日2回です。15時と18時を予定してます。1月の13日からチケット予約開始になりますが、
あ
こ
と
れ、
3
細か
月の26日に音遊びっていうものがあるということなんですけど、そうですね。以上でちょっともうそろそろお別れの時間になってきましたの
本
で、
当にすごい、寂しい。
短かったんですけれども、またぜひFacebook などでも紹介させていただきますね。ありがとうございます。本日舞台俳優のゲスト、中川圭子さん、ドラちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。